恵みをいただく御言葉はエレミア書の5章1節から18節までです。エレミア書5章1節から18節、はじめに一節をお読みいたします。エルサレムの巷を行き巡り、さあ見て知るがよい。その広場で探して、誰か抗議を行い真実を求める者を見つけたら、私はエルサレムを許そう。アーメン。それでは一言お祈りします。私たちを愛したも我らの主、あなたを褒めたたえます。今この御言葉を通して、私たちが一人も滅びることなく永遠の命を得るためにと、あなたが命を投げ出すほどの愛を持って我らをこの御言葉を通して導いておられることを覚えます。今我らの耳を開き、心を開き、このしもべの唇を開いてください。これからすべてただあなたの栄光が満ち溢れ、あなたの命が溢れる時となりますように我らは願い求めます。どうかあなたが導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エレミア書の公開説教、しばらく時間が空いてしまったんですけども、前回までのところで本当に主がですね、このイスラエルの民に対してもう裏切られてしまった、もう夫婦の間でその伴侶が自分を性的な面において裏切ったということについての、その本当に激しい悲しみ、怒り、妬み、それがずっとふつふつとこの4章に至るまで、その主の側の悲しみ、そして訴え、それがずっとなされてきました。5章もその訴えがまた続きます。で、この一節においてね、もしこのエルサレムの中においてその中を見てみて、そして誰か抗議を行い真実を求める者がいたら、私はエルサレムを許そうと主がおっしゃっております。ということは、ね、この当時このエルサレムの巷の中を行き巡っても、この抗議を行いその真実を求める者がバビロン捕囚の時にはもう一人も見出せなかった、いなかったということですね。で、2節を見ますと、たとえ彼らが主は生きておられると言っても、実は彼らは偽って誓っているのだ、ですから表向き、主は生きておられるという言葉は、発します。表向きイエス様は私の救い主ですと、言っておりますけれども、実は彼らは偽っている、そのような者たちが、この当時のエルサレムの巷においては、たくさんいたんですね。表向きは主を敬っているようでいて、実のところその心の奥底、主はすべて志をご存知です。その志を主がご覧になった時に、一人もいなかったんですね。このエルサレムが滅ぼされるその時において一人もです。アブラハムは、ソドムを取りなした時、創世記の18章で、アブラハム、主のもとに、来て申し上げましたね。創世記の18章の23節から33節までがこのアブラハムと主とのやりとりがあるんですけども、そこにおいて、アブラハム、あなたは本当に、正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか？もしやその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか？その中にいる50人の正しい者のためにその町をお許しにはならないのですか？正しい者を悪い者と一緒に殺し、そのため正しい者と悪い者とが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は、抗議を行うべきではありませんか？このアブラハムの、この取りなし祈り、この創世記18章の、非常に有名な箇所ですけども、 主はですね、本当に誰一人として滅びることを望んでおられません。本当にこのアブラハムの祈りを待ってましたとばかりに、ね、主は、ね、答えられるんですね。この26節で主は答えられた。もしソドムで私は50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。で、それでアブラハム、それでは50人ではやっぱりちょっと不安なんですね。あのソドムの町、50人もいないかもしれない。ということで、ね、では、50人の中に5人不足している。45人かもしれない。主は45人でも許そう。40人かもしれません。40人でも許そう。で、どんどんどんどん、ね、アブラハム交渉していて、10人までこぎつけるんですね。32節で、ね、彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで、今一度だけ私に言わせてください。もしあそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼす前、その10人のために。アメン。10人の鬼人が、ね、その町の中にいるとしたら、主は滅ぼさないと、ここで、ね、アブラハムとの間で約束を、ね、確約を取り付けました。けれども、バビロン捕囚、ね、じゃあ何で起こったか。10人もいなかったんですね。いや、ね、一人も見出せなかったんです。あのバビロン捕囚の時、このエルサレムの巷の中に、ね、主は探し求められる主です。主は、ね、人の形をとって、あのソドムの町を、ね、行き巡って、そしてソドムの人々、その人々に、ね、あの何したか、我々はあれを知りたいのだ、ね、要するに性的な暴行を加えたいのだ、ね、主の御使いに、人の姿をに、ね、やつした主の使いにさえ、そんなことを、ね、言ってのける、もうそれほどひどいありさま、もうどうしようもないありさま、そしてその中で、ね、義人、ね、ロトとその家族だけを、ね、救おうとして、で、それで、あとはこのソドムの町を滅ぼそう、とされたわけです。主はそういう方です。ね、その中で、ね、正しい人がいるとしても、したら、ね、主は滅ぼすのか、いや、滅ぼさないお方です。よくですね、人々が言います。神は、ね、なんで怒って、で、それで人を、そんな災いを下すのか、なんで滅ぼすのか。いや、主はですね、わざわざ人の形をとって、そして、ね、その中をつぶさにご覧になられて、そしてその上で判決を下されるお方なんですね。ですから不当でも何でもないんです。むしろ不当なのは、そういうふうに言って、ね、あたかも自分たちの側に悪いことがないかのようにして、ね、それでただ主を訴える、人を訴える、人を罪定めする、そのような性質のものだから、ね、そういう悪どい性質のものだから、ね、そういう人は、裁かれてもしょうがないんですね。このエレミアの、ね、5章1節2節において、もうエルサレムの巷を行き巡り、ね、見てみなさい、ね、誰が抗議を行い真実を求める者がいるか、ね、いない、いないんですね。で、口先では、ね、主は生きておられるという言葉を言う、ね、口先では、ね、イエス様が救い主ですとか言ってる。けれども、結局のところ、ね、その礼拝の中において、あるいは、ね、日頃の行いにおいて、全然主を愛してるとは程遠い品性の、ね、やり方で物事を行ってる。もうまさにそういうものには、主は、ね、志をご存知なんです。で、さらに、エレミア5章の3節から、エレミアの訴えが、ね、この3節から5節のところにあります。主よ、あなたの目は真実に向けられていないのでしょうか。あなたが彼らを撃たれたのに彼らは痛みもしませんでした。彼らを立ち滅ぼそうとされたのに彼らは懲らしめを受けようともしませんでした。彼らは顔を岩よりも固くし悔い改めようともしませんでした。そこで私は思いました。彼らは実に卑しい愚か者だ。主の道も神の裁きも知らない。知りもしない。このエレミアがこの人々に災いが下る、ね、主が怒っておられることの予言をするんですけど、しかし人々はですね、そのことについて痛みもしない。もう言葉でもってあなたは罪を犯している。その罪を悔い改めなさい。ね、言ったんですけど、しかし心が痛みもしない、ね、もう打たれても痛みもしない、 さらに、主が立ち滅ぼそうとされておられるというその言葉を聞いた、預言者の言葉を聞いたにもかかわらず、懲らしめを受けようとしない。さらに、彼らはむしろ顔面を岩よりも固くするんですね。顔面を固くこわばらせて、もう打ち叩かれても打ち叩かれてもカンカンカンカン跳ね返すような、もうそんな、顔面岩、岩顔面、そんな風になってしまってですね、もう本当に固くなで悔い改めようともしないということをエレミアは、ここで訴えている。で、エレミアをそこで思ったんです。彼らは、卑しいものだ、愚か者だ、もうそういう低い身分のものだから彼ら神の裁きを知りもしないんだ、そういうふうに思って、でそれで5節、だから身分の高い者たちのところへ行って彼らと語ろう、彼らなら主の道も神の裁きも知っているから。ところが彼らも皆くびきを砕き縄目を断ち切っていました。もう低い身分のものだったらしょうがない、じゃあ高い身分のところに行ったらどうか、彼ら主の道も知ってるだろう、御言葉もちょっとは知ってるかもしれない、行ってみたんですけど、しかしあいにくその彼らも皆くびきを砕き縄目を断ち切っていました。これ要するに、くびき、縄目、これ契約ですね、主との契約、主とそのバインドしたその縄目、それを彼ら自身がもう断ち切って、私たちはフリーっていうばかりに、もう主のその戒めを、それを解き放って、主が、あなたの神、主だけを、拝みなさいって言ってるのに、それをその縄目として感じて、いや、私はフリーだ。あの神、この神でもいいんだ。そんな風になる。もう、神様が男女の性を定めたにもかかわらず、それをですね、いや、私はフリーだ。男同士、女同士でもいいんだ。そういうふうに空気を砕き、縄目を断ち切ってしまっていた。こういう状況をエレミアはもう本当に嘆いて、主に訴えております。で、それで、この6節。それゆえ、森の獅子が彼らを殺し、荒れた地の狼が彼らを荒らす。豹が彼らの町々を伺う。町から出る者を皆、引き裂こう。彼らが多くの罪を犯し、その背信が甚だしかったからだ。もうですから、もう獣たちが、彼らを好き放題、やつけ放題してしまうようになるというんですね。まあ、確かに獣ということを、イスラエルの中において、主に対して背信の罪を犯したイスラエルは、獣が調理をバックをします。それと同時に、外敵もそうですね、まあ、この獅子とか狼とかヒョウ、この外側のアッシリアとか、またバビロンを意味することもあるでしょう。このようにして外敵、獣が、普通に平和そうに暮らしている中に、突然襲いかかってくるような、そういう災いが、起こる。そう主が言っております。で、何節から、これではどうして私があなたを許せよう。あなたの子らは私を捨て、神でないものによって誓っていた。私が彼らを満ち足らせた時も、彼らは貫通をし、遊女の家で身を傷つけた。彼らは声太って盛りのついた馬のように、おのおの隣の妻を慕っていななく、これらに対して私が罰しないだろうか。主の見告げ、このような国に私が復讐しないだろうか。もうこのイスラエルの中において甚だしい、悪がはびこっております、特に、まあ、この何節八節では官人の、貫通をし、遊女の家で身を傷つける、もう遊女が身を傷つけるような、そしてさらに八節では、声太って盛りのついた馬のように、おのおの隣の妻を慕っていななく、まあ、会員というと、まあ、大体霊的な会員では、偶像礼拝の罪であるんですけども、しかし、ここ、なんか実際的な会員、そういう性的な、ことにおいて、もう本当に会員をしたくてしたくて仕方がないような、そういう状態を、もう主は、これを、本当にこれらに対して私は罰しないだろうか。主は不貧困なものを、罰されるお方です。 実際にね、もう歯止めの効かない不信仰に対して、ね、そういう性的な不信仰を行う者だけがかかる病、ね、そのかかる病だけ見ても本当に恐ろしい有様ですね。主は特にこの性的な不信仰について罰を重くされます。なぜ？それは命に対する冒涜だからです。その命を軽んじて、もしそういう性的なこと、もう 不信仰によって、ね、子供を産んで、そしてそれによってその子供を、ね、ある時は、ね、キモシのところに持ってって子供を焼き殺したり、ね、神に捧げるという名目で子供を殺したり、あるいは虐待したり、あるいはその子供にさえも、ね、その良くないことを、ね、してしまったり、ね、そういうことを、そういう命に対する冒涜、ね、これは命から、ね、敵対されてしまいます。ダビデはそうでした、ね。性的な罪を犯した結果、その彼の身から出た子供、ね、その娘が、ね、その、ね、同じ父親から生まれた息子によって、ね、ひどい目に遭わされたり、そして息子同士が殺し合ったり、そしてその息子からダビデ王が、ね、命付け縄われたり、カインの罪はですから命に敵対する罪であり、命から敵対されてしまう、ね、本当にそういう恐ろしいことが待っているわけです。主は、ね、このようなものに対して、ね、私は復讐しないだろうか。でそこで、ね、10節と11節に、記されています。ブドウ畑の石垣に登って滅ぼせ。しかしことごとく滅ぼしてはならない。そのつるを除け。それらは主のものではないからだ。イスラエルの家とユダの家とは大いに私を裏切ったからだ。主の見つけ。この要するにブドウ畑、これイスラエルを示しております。このイスラエルの中において、ね、滅ぼせ。しかしことごとく滅ぼしてはならない。まさにバビロン捕囚の時はほとんど大半が、ね、滅ぼされたり、あるいは捕囚の民として連れて行かれたり、そして、ね、本当にそこにはわずかなものが残されました、ね、滅ぼし尽くされはしなかったんですね。その鶴を除け、ね、要するに、鶴、ブドウの、要するに鶴の部分を取り除くのであって、根っことか、ね、そっちの方は除かない。でそれで、まあ、結局本当にわずかな、もう木の幹だけが残されるような、ね、そういう状況になる、そのことを、ね、ここにおいて、ね、主は予言しています。それらは主のものではないからだ。ですからいかにですね、イスラエルの中にいようとも主のものでないものが、ね、もう入り込って長老ばっこしてるんですね。その者たちがこのイスラエルの中で、ね、悪いことを行って、そして多くの人々をさらに怪我したり、蹂躙したり、あるいは死を悲しませたり、そういう種のものでないものは除け、主はここで仰せられております。でこの予言は、ね、まだこの時は成就しないんですね。このエレミア書のさらに書を下っていって、時代も下っていくと、このエレミアの時代のある時にもうついにネブカデネザル王によってエルサレムが陥落して、そしてついにバビロン捕囚になってしまう、そのことがいよいよ起こるんですけども、ですからエレミアはあらかじめこの主の言葉を伝えておりました。悔い改めないならば主の怒りがこれほど激しく下ってこうなってしまうぞということをあらかじめ言っておりました。しかし人々はその警告に聞き従っていなかった。もし聞き従って自分を悔い改めていたら、ね、何もあの時代に、ね、は起こらなかったことでしょう。けれども結局人々は悔い改めなかった。だから、ね、このことが実現してしまうんです。でなんで裁かれるのか、その原因がこの12節と13節に書いてあります。彼らは主を否んでこう言った。主が何だ。災いは私たちを襲わない。剣も飢饉も私たちは見はしない。預言者たちは風になり、御言葉は彼らのうちにない。彼らはこのようになる。このようなことを言っていたからですね。要するに、いくら預言者が、ね、主の言葉を伝える者が、災いが来るぞ、ね、そんなことをしていたら滅びるぞ、ね、そういうふうに言っていても、 主がなんだ、災いは襲わないじゃないか、私こんな、ね、礼拝中居眠りしても全然災いは起こらないじゃないか、私に、ね、対して裁き行われる、いや全然なんかそういう兆候もないんじゃないか、だから私は、ね、こういうことをしていていいんだ、災いは私たちを襲わない、剣も危機も私たちは見はしない、預言者たちは風のようではないか、あの預言者、ね、うるさいことばっかり言ってる、ね、ヒューヒューヒューヒュー言う風のようだけであって、預言者がいくら災いが来る災いが来るって言っても全然来ないじゃないか、ね、御言葉は彼らのうちにない、そういうことを、ね、言っていることが、ね、裁かれてしまう原因なんですね。この14節以降どうなってしまうかが書いてあります。14節以降に、それゆえ万軍の神主はこう仰せられる、あなた方がこのようなことを言ったので、見よ、私はあなたの口にある私の言葉を火とし、この民を焚き火とする、火は彼らを焼き尽くす、ね、ですからこのイスラエルの民、口先では、ね、主は生きておられるとか、ね、また、ね、主は、ね、私たちの救い主だって、そういうことを口先では言ってるけれども、ね、その口で言った言葉が、その御言葉が本人自身を焼き尽くす、ね、火となるんですね。そして本人自身は焚き火になってしまうんです、ね、主の言葉は、ね、火のように剣のように悪どいもの、そして主のものでないものを貫き通し、焼き尽くし、滅ぼし尽くします。本人自身がですね、ですから、ね、焼き尽くし滅ぼし尽くされるような焚き火、すなわちそういう悪どいものになってしまっている、ね、この12節13節の、ね、彼の本音ですね。主が何だ、災いは私たちを襲わない、ね、そんなことを、ね、心の中で思っている、その心の思いが、ね、本人自身を焼き尽くす、ね、火に油を注いできているわけですね。主からの、ね、戒めを受けても、主の警告を受けても、ね、それに対して無視したり、あるいはそれが何だという、その都度その都度この災いの焚き火が本人の上に積み立てられてしまって、でそれでその積み立てがもうある一定以上達してしまったならば、いよいよ、ね、その本人自身を焼き尽くすその焚き火が燃やされてしまうんです。何によって、その本人自身の唇から放たれた御言葉によってです。御言葉を、ね、口ずさむとするならば、本当に悔い改めた心を持って、ね、その御言葉の通り行いたい、自分自身清められたい、ね、自分自身が本当に聖なるものになりたいという志を持ちながら口から話すべきであって、ね、決してお手軽に自分自身があたかも、ね、クリシャンぶって私は信仰者ですみたいな、主は生きておられる、ね、そういうことを、ね、言うものは結局その口から言った出まかせ言葉が本人自身を、ね、焼き尽くす炎となってしまうわけです。エゼ15節から、イスラエルの家よ、見よ、私はあなた方を攻めに遠くの地から一つの国民を連れてくる。主の見つけ、それは古くからある国、昔からある国、その言葉をあなたは知らず、何を話しているのか聞き取れない国、ね、古くからある国、ね、バビロン、古くからありました、ね、古くはバベルと呼ばれており、ね、アブラハムの前の時代から ありました。そして昔からある国、ね、その、ね、さらに16節から、その矢筒は開いた墓のようだ、彼らは皆強者、彼らはあなたの借り入れたものと、あなたのパンを喰らい、あなたの息子娘を喰らい、あなたの羊の群れと牛の群れを喰らい、あなたのブドウとイチジクを喰らい、あなたのより頼む城壁のある町々を剣で打ち破る。しかしその日にも主の見告げ、私はあなた方をことごとくは滅ぼさない。アーメン。本当に主の憐れみがこの中においても、ね、注がれております。この主の言葉を退ける、ね、もう心の内でもう顔面を固くなにして岩のようにして、ね、主の言葉を退ける、ね、そういうものに対しては その本人が、ね、パンを買ってもそのパンを誰かがかさらっていってしまうんですね。またその息子娘を、ね、暗いと、ね、この17節に書いてあります。息子娘が、ね、お金を稼いでもそのお金が、ね、誰かにかさられてしまうんですね。さらに、ね、羊の群れ牛の群れを喰らい、もうブドウとイチジクを喰らい、ですから財産も資産も持ち物も他のものが、ね、奪って喰らっていってしまう。この災いが、ね、その本人自身に起こるわけです。けれども主の憐れみがまだその中で注がれております。私はあなた方をことごとくは滅ぼさない。まあ、かろうじて本人自身の、ね、体だけが、ね、もう心だけはやっと、ね、ということもあります。あるいは、ね、もう本人自身は滅ぼされて、もうその一家の中で、ね、かろうじてこの子だけは死を恐れを敬う子だから、ね、この子以外は全部滅ぼし尽くす、ね、そういうことになるかもしれません。本当に、ね、主は確実にそのことをなされます。けれども主はいきなりすることをしません。この、ね、ネヘミヤがもう1章から5章までずっと語り継げられてきたように、あらかじめ主は警告を、ね、発しておられます、ね、その警告に聞き従わないということであるならば滅ぼし尽くされてしまうわけです。皆さんは滅ぼし尽くされたとは思わないでしょうね。悔い改めるべきですね。災いが迫っているとエレミアは、ね、ここにおいておっしゃってました。本当に私たちの中に滅ぼされるような性質があるとするならば、もう本当にそれを投げ合って、ね、自分の中からその風を、ね、振りほどくべきです。主は、ね、人を何もですね滅ぼしたいと願っておられるわけではないんです。けれども、ね、なんで主はあえて人をこのように懲らしめられるのか、なんで、ね、いろいろな災いをくだされるのか、それはゲヘナに行ってもらいたくないからです。主は一人も滅んでほしくないんです。冒頭で、ね、宣言しました御言葉はエゼキエル書の18章ですけども、エゼキエル書の18章、30節から32節までですね。エゼキエル書の18章の30節から32節。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれその態度に従って裁く。神である主の見告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の見告げ、だから悔い改めて生きよ。アメン。主を願っておられます。生きよと。生きなさい。あなた方をどうして滅んで良いものだろうか。あなた方は悔い改めてそのすべての背きの罪を振り捨てなさい。そうでないと死ぬからです。そうでないと死んで永遠の裁き、永遠の地獄に入ってしまうから。だからそんなことになることを私は望まない。神様はここでおっしゃってる。だから、ね、悔い改めて生きよう。31節においては、ね、あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ、ね、皆さん新しい心と新しい霊を得たいですね。新しい心、ね、本当にもう罪に引き込まれない心、もう罪を犯さないようなそういうたしなみ、それを身につけたいということであるならば、ね、この条件であるあなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。ですから私たちの側の責任は放り出すということ、私たちの中の罪を、ね、放り出す。するならば新しい心と新しい霊を得ることができるんです。私たちの側の責任、ね、この自分の中の罪を、ね、放り出す。 主に忌み嫌われること、それを放り出す、悔い改める、そのように清い器にこそイエス様は新しい葡萄酒を作られましたね。主日のメッセージにおいて、本当にそのイエス様の新しい葡萄酒を味わいたいということであるならば、まず、ね、主に対する従順服従が必要でした。主の前にしもべとなること、そしてもう一つ清めが必要でした。自分自身の罪を悔い改めるということ、この、ね、主に対する背きの罪をかなぐり捨てるということ、そうして、ね、清めが主の目の基準に達したときに、主は、ね、水を注ぎなさい、水を、ね、汲みなさい、この、ね、清めの壺に水を汲みなさいと言われます。そして私たちが本当に祈りでもって、またその悔い改めにふさわしい行いでもって、その壺を、ね、満たしていったら、さあ今汲みなさいという時が、ね、来ます。その時に汲むならば新しい葡萄酒に変わるんです。私たちはですから本当に主に対する従順を積み上げていくということを続けるならば、この主のミラクル、主の奇跡を見ることができます。それも、ね、最上の極上のものです。皆さんそれを味わいたいですね。清めを実行しましょう。悔い改めを、ね、していきましょう。罪をかなぐり捨てましょう。そして、ね、自分自身の中のその悔い改める清めの分が、ね、空っぽになった時に、今度は祈りでもって、また悔い改めにふさわしい行いでもって満たしていきましょう。主がこれをしなさいと言われることを、ね、それをして積み上げていくならば、主はある時、ね、さあ今組んで宴会の世話役のところに持っていきなさいと言われます。そして持っていくときにミラクルが起きます。どうか皆さんはこの悔い改めにふさわしい本当に清められた行いをしていきましょう。主は誰一人滅びるということを望んでおられません。誰一人、ね、地獄に落ちてしまうということをこれを望まれません。地獄はサタンだけで十分です。皆さんが、ね、落ちるべきではありません。悔い改めにふさわしい行いを積み立てて、そして歩んでいき、そして皆さんは本当にイエス様から豊かな素晴らしい葡萄酒を、ね、勝ち得て余りある皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今しばし皆さん一人一人が今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。
あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。この固き心をイエス様、今御言葉によって柔らかくしてくださって、私たち一人一人を悔い改めへと豊かに導いてくださることを心から感謝いたします。どうか私たちが耳を傾け、そしてイエス様のところへ聞いて、私たち一人一人に命を得させていただき、そして悔い改めへと熱心に向かうことができますように、その心を助けてくださることをよろしくお願いいたします。今訓戒を固く握り、手放すことがなく、それを見守り、私たちの命として受け入れることができますように、助けてくださることをよろしくお願いいたします。私たちが罪を見つけたとき、また私たちの離れるべきそのことを見つけたときに、私たちがそれをつかみ、それを投げ捨てることができますように、イエス様、助けてくださることをよろしくお願いいたします。このぐらいならいいだろうと、そのような中途半端な思いがありました。イエス様、あなたが許してくださることをよろしくお願いいたします。イエス様が良い器ではなく、清められたその器を豊かに用いてくださることを今覚えます。どうか私たち一人一人が熱心に自分の器を清める、その悔い改め、そして悔い改めの身であるその行いを豊かに行っていく一人一人でありますように、今助けてくださることをよろしくお願いいたします。聞き従うその柔らかき心を私たち一人一人に今与えてくださることをよろしくお願いいたします。新しい心、新しい霊を得ることができる私たち一人一人でありますように、イエス様、助けてくださることを心から感謝いたします。 誰が死ぬのも喜ばないと、イエス様、あなたが今日も私たち一人一人をその永遠なる愛を持ってご覧になってくださっていることを心から感謝いたします。だから悔い改めて生きようと言われるその道を、私たち一人一人が今日も歩むことができますように、助けてくださることをよろしくお願いいたします。また私たちの心、この心にある言葉をイエス様、あなたが清めてくださることをよろしくお願いいたします。そして自分自身の言葉によって滅ぼされることがなく、イエス様、あなたの命なる御言葉でますます満たすことができる私たち一人一人でありますように、そして全ての悪しきことから離れることによってイエス様へと捧げることができますように、イエス様がそれを喜んでくださることを心から感謝いたします。昨日よりも今日、今日よりも明日、ますますイエス様に喜ばれるものへと作り変えてくださることを心から感謝いたします。イエス様が私たち一人一人が悔い改めるのを待っておられ、また恵もうと待っておられるそのところにしっかりと立ち、行うことができる私たち一人一人でありますように、助けてくださることを心から感謝して、私たちの王の王、主の主であられる愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。イエス様、あなたが十字架の上で苦しまれて私たちの身代わりとなって死なれたことを覚えます。主よ、そのあなたの愛に私たちは何をもって応えるでしょうか。主よ、本当にあなたの御言葉に聞き従うということ、それを守り行う、それによって主よ、私たちがあなたに対して本当に私たちの愛を、行いをもって積み立てていくことができますように、あなたの嫌われることを、それをいつまでも主よ、それを握りしめ続けるということがなく、本当にそれらは投げ合って、そして新しい霊と新しい心を得ていく私たち一同でありますように、あなたが本当に私たちを救いたいと願っておられる、私たちのみならず世の人々も誰一人として滅びることなく永遠の命を主を受け継がせたいと願っておられる、そのあなたの愛を感謝いたします。私たちも本当にそのあなたの愛をますます伝え、そして自分自身が本当に失格者になることはないように、自分自身を戒めてよく監督し、そしてあなたの愛に応えていくことができますように、どうか我らを助けてください。今日もあなたがこれらの御言葉を通して私たちに語ってくださったことを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りを持って礼拝を閉じます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。